2021年2月14日、本日は高胆節第8手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。捧げます。賛美歌351番、賛美歌の351番です。主の祈りをお祈りいたします。賛美歌の93番5の A、 または修法の最終ページをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編は詩編第15編。賛美歌の後ろの購読詩編のページの15ページになります。司会者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。購読詩編、詩編第15編。主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、
聖なる
宿
に住むことができるのでしょうか。
それは完全な道を歩き、
正しいことを行う人
だ。心には真実の言葉があり、
舌には中傷を行わない人
だ。共に災いをもたらさず、親しい人をあざけらない人。
主の目に
か
なわない者は
知るぞ。主を恐れる人を尊び、
主の目をしない者の力を守る人
だ。金を貸しても利息を取らず、
我を受けて無実の人を罵りしない人。
これらのことを守る人は常しえに揺らぐことがないでしょう。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神、あなたが私たちを招き励まし、 ここに集め、礼拝の恵みに預かることができました。夕べ大きく強い地震があり、怪我人や被害のあったことが少しずつ明らかになっています。どうぞあなたの憐れみ、お助け、帰り身が被災地にありますようにお願いいたします。ヘブライ人の手紙を通して、私たちは揺り動かされない神の国に生きている、生かされていると信じておりますが、と同時に地上に生きる私たちは、さまざまな事柄に揺り動かされてしまう現実を思います。どうぞあなたの確かさに根ざして生きることを得させてくださいますように。自分自身を見て失望するものがあり、共に生きる人に絶えず不満や怒りを持っている人があり、人の賭けを上げつらい、見下す思いにとらわれている人もあり、本当に自分自身を見ればそのような罪深さ、あなたの前に告白せざるを得ません。どうぞあなたの真実が、愛がその罪に打ち勝つものであるように、今私たちを清めてくださり、ただあなたをひたすら慕い求め、自分を捧げることができるように、そして隣人を愛することができるようにしてください。年度が変わろうとするこの時、若い人たちの中には進学受験のただ中にある人があり、ご家族も心を砕いています。すでに道が開かれた人もあり、まだそのただ中にいる人もあります。若い人々に、その魂にあなたの帰り身があり、ふさわしい道が与えられますように心から祈ります。また就職のために心砕いている若い方、またご家族があります。どうぞあなたが御心に留めてください、望みを与えてくださるようにお願いします。心や体に弱さを覚えている方たちに、あなたが共にいてくださること、慰め励ましがあることを信じさせてください。そして心と体の回復をぜひ与えてください。教会をどうぞ強めてください。本当にあなたの前に小さく弱い群れですけれども、恵みは十分であることを、力は弱さに働くということを信じ立たせてくださるようにお願いします。特にこの礼拝後、新年度の役員改選のための教会総会が持たれます。あなたの御心がなりますように祈りを合わせます。そして牧師も役員も兄弟姉妹皆ともに、キリストの体である教会にふさわしい歩みをさせていただくことができますように祈ります。そして世にある教会が、地の塩、世の光として使命を果たすことができるようにしてください。特にコロナの感染拡大のために今制約を受け、またいろいろな苦しみうめきがあるこの時代です。教会がそのために用いられますことを願います。何よりもこの礼拝が、あなたが生きています、あなたに愛されている喜びに満たされて、その愛を受けて私たちが出発できる礼拝となりますよう、終わりまで導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ヘブライ人への手紙第13章17節から19節、新約聖書の419ページになります。ヘブライ人への手紙第13章17節から19節まで、新約聖書の419ページになります。指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べる者として、あなた方の魂のために心を配っています。彼らを嘆かせず、喜んでそうするようにさせなさい。そうでないとあなた方に益となりません。 私たちのために祈ってください。私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、すべてのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。特にお願いします。どうか私があなた方のところへ早く帰れるように祈ってください。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌の93番4の A にございます。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。魂への配慮と題して御言葉の解き明かしをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。ヘブライ人への手紙の説教も続けてまいりまして、今日とそして次回とあと2回になりました。締めくくりの箇所だなと思わされる内容です。何の難しいことも、内容的には理解不能ということはないと思うんですけど、事柄としてはなかなか難しいことが書いてあると思います。まあ、17節をもう一度読ませていただきますけども、指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べるものとしてあなた方の魂のために心を配っています。指導者に従うようにという促しであるわけです。でこれがなかなか難しいということを私たちは体験経験しているわけです。ここに、まあ、指導者たち、 今で言うと、まあ、牧師や役員の方たちで、今日まさに教会総会で教会の指導につく人を選び出すわけですけど、神様がなさることは不思議だなと。教会総会の日にこの箇所になるっていう意図したわけじゃないんですけど、でもとても大事なことを、指導者たちと教会員との関係、まあ、今の私たちの教会では牧師や役員と教会員との関係ということになる。その時に教会の方たちに対しては、指導者たちの言うことを聞き入れ服従してほしいと促しがあるわけです。でもそれを聞く側としては、導く人の信頼、導く人がちゃんと導いてもらわないと困りますっていう、そういう思いが出てくると思うんですね。でこのことが実現するためには、指導者たちには導く力がなければならない、信頼に応えなければならない、そして導かれる人はその語る言葉を聞いて入れて、聞いて入れて、聞き入れて受け入れて、服従する、従っていくということが求められている。じゃあこの人たちは何を言うのかですよね。それは前の前回見ましたけれども、7節であなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさいと、まあ、これはもうすでに神の御元へ召された指導者たち、また召されつつある人たちもこの当時、この書かれた当時にはいたかもしれません。そして今私たちにとってもそういう人たちは、そういう先生方はおられるということを話しました。指導者たちが自分の思い、自分の人間的な思いを語るのではない、 牧師や役員も自分の思い、自分の願いを語るのではない。神の言葉を語る。そしてそれを聞くという。そこに根ざしている関係がどうなのかということが問われているわけですね。で、この服従しなさいっていう言葉は委ねるという意味が込められている言葉なので、まあ、やっぱり翻訳のいろいろ難しさがあると思うんですけど、日本語だと何も言わずに黙って従えみたいな感じではありますけれども、もう少しこう委ねるというニュアンスがあると。そしてもちろん神の言葉に委ねるということになります。教会の関わりにおいては。そしてその神の言葉を語る人たちは何をしているのかというと、この人たちは神に申し述べる者としてあなた方の魂のために心を配っているんだ。まあ、今日はそれでここから魂の配慮という説教題にしましたけども、この心を配っているという言葉も直訳すると眠らないでいるという意味があるそうです。徹夜で祈る牧師役員は教会のために徹夜で祈る。どうかって言われたら本当に申し訳ございませんっていう本当のじくじたる思いがあります。まあ、目を覚ましていると、実際的にその夜寝ないということ時にはあるかもしれませんけれども、まあ、私もいろいろ悩みの中で眠りにつきづらかったということは多々ありますけれども、ここでは眠らないでいる、目を覚ましている、教会の兄弟姉妹のために、神に申し述べるためにですね。で、この神に申し述べるっていうことについては、実は私たち自分自身も主の前に自ら申し述べる時が来るんだと、ヘブライ人の手紙ですでに私たちは御言葉を聞きました。4章18節にあるんですね。ちょっと思い出していただけたらと思います。405ページになりますけれども、4章の、ごめんなさい、13節です。18はなかった、すみません、ちょっと天気ミス。12節と13節を読ませていただきます。405ページになります。ヘブライ人の手紙4章12節13節というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに神の御前では隠れた非造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。一人一人が神の前にもうすでにあらわにされている。そしてかの時、終わりの日が来た時には、一人一人が神の裁きの前に自分のことを申し述べる、そういう時が来るんだ。まあ、厳かな御言葉があります。で、この申し述べるということを、その今日の箇所に戻りますけども、指導者たちは神に自分のことも申し述べると同時に、兄弟姉妹のことを申し述べる。これはキリストの取りなしの姿にあやかっていることですね。そしてそのようにして兄弟姉妹のことを取り次いで祈るときに、その人たちが嘆くようなことがないように、かえって喜んでキリストに祈ることができるように、私たちはそのように招かれている。こういう言葉を聞くと、本当にこの初代の教会の息遣いというものを感じます。それは本当に聖書は観念とかでは全然なくて、リアルな教会の生の そのいろいろな問題や課題を抱えながらも礼拝をしてきた、共に生きてきた、その共同体化から生まれた言葉だなってこと、まあ、こういうところから逆に分かります。今日のような箇所は例えばこういうところに掲げられるような御言葉にはならないと思います。暗唱聖句とかに選べるようなところでもないと思います。でも逆にこういうさりげないようなところで、でも実際の教会の生々しいこう現実の息というかというものを感じます。で自分自身のことを思っても私に御言葉を語ってくれた先生たちを嘆かせることが多かった。いや今も本当に未熟なもので、先生方心配して祈ってくださってる、実られてるっていう確信があることは幸せなことだと思います。本当に先週も申し上げましたけど、70周年のことで歴代の先生方に連絡を取り、本当に今までもずっとそうして来てくださいましたけども、本当にこの教会のために労苦を惜しまず祈り、心を配ってくださっている先生方を私たちは得ていることを本当に幸せに思います。だからこそその歴代の先生方が西川口教会を見て喜んで祈るか嘆いて祈るか、私たちの歩みにかかっている部分があるわけです。そういうことですよね。でもまた皆様の身近な例とすれば、私たちのそれぞれの家庭においては、信仰者の家庭においては親が指導者である、そして子どもを信仰に導くということに心を砕いている兄弟姉妹があるわけです。もちろん子どもがいない人はもっと身近な別の若い世代の人に心を配っていると、そういう人もあると思います。独身者の人であってもそういうことを、そういう務めを自覚していらっしゃると思います。時々紹介します、これはカトリックの方たち の, あの祈り の, あの、まあ、インターネットの上こうお祈りのエッセイを読んでいるんですけども、堀妙子さんっていうライターの執筆業の方 の, あのエッセイに心が止まったことがあったので紹介したいと思います。カトリックの方なんですけど、皆様も知ってる方があると思うんですけど、賛美歌の510番の幻の影を置いてというお母さんが子供のためにひたすら祈ってる賛美歌があるんですね。今の21にはないのでご存知でない方もあると思うんですけども、その歌詞の一部をその堀妙子さんのお母様が書き写して、そして手帳に挟んであったっていうんですね。でこういう歌詞なんです。幼くて罪を知らず胸に枕して、むずかりては手に揺られし昔忘れしく、長ために祈る母のいつまで世にあらん、とはにくゆる日の来ぬ間に解く神に帰れ。最後の2行はあなたのために祈る母がいつまでこの地上にいるだろうかと、永遠に来る、後悔するということがない、その前に神に立ち返ってくれるようにという、そういう祈りですね。でこの堀さんの言葉なんですけれども、ちょっと読ませていただきます。晩年の母の祈りには、私が人の評判を気にしたり、完成した本でも執筆業ですから著作があるわけですね、完成した本でもその行く末を心配したりするのをやめるようにという思いが込められていた。神様から吹いてくる風に乗って、神様が望まれるままに生きなさいとよく言われた。お母さんが堀さんに言った。嫌なことが起こるとそれは良い知らせだとさえ言った。そこから離れなさい、神様に任せて待ちなさいと言ったと我が子に言うことができた。信仰者すごいなと思ったんですね。そして改めて母の写した賛美歌の歌詞を読んで、私は神様を信じていると思っているけれども、それはもしかすると自分の中にある偶像の神様かもしれない、知れなかった。 母が私のために祈り続けてくれたのは、私が作った神様ではなく、まことの神様に帰れということなのだろう。この歌詞を読んで涙が溢れてきた。それは私の命を育んでくれた母のぬくもりに包まれたからだ。この指導者たちの祈り、また家庭にあって親がこう信仰に、と神様に従うものになってほしいという切なる祈り、それは重なると思うんですね。そして本当に嘆かせず喜んでそうするようになれば、本当にこれはいいんですけども、私たちのこの自分の中にある罪というものは、神の言葉をなかなか聞けない、生まれたままの自分は聞けないわけですね。本当に聖霊に言わなければ、神に心を開かなければ、いくら言っても未人念仏みたいな時期を耐えて、牧師も役員の人も過ごすでしょうし、また信仰を持った親御さんたちも過ごすことと思うんです。でもその取りなし祈るところで、目を覚まして祈り続けるところで、それぞれにふさわしい神様の時があって、地上に生きている間に救われる魂が起こったり、いろんなことがまた問題が解決したり、でも死んだ後に、この堀さんみたいにお母さんが死んだ後にこの記事を見つけて涙するってこともあるわけですけど、でもそれは神様の時ですから、私たち先に救われたものは、またそれぞれの務めに置かれたものは、神に魂のために申し述べるものとして、嘆く時もあり喜ぶ時もあり、取りなしの祈りを捧げ続けているわけなんですね。そのような指導者たちと教会との関わりもありますし、また信仰を持った親と、そうでまだそこまで行ってない子どもとの関係というのもあると思うんです。でそのことをどうしてこう思わされられたかというと、使徒パウロもそのような牧会の姿を見せてくれているからなんですね。テサロニケの信徒の手紙1の御言葉も開きたいと思うんですけれども、そのような取りなし申し述べるという、そういう関係ですね。テサロニケの信徒の手紙1第2章375ページに、使徒パウロも教会の方たちに、教会に対して自分は母のようであり父のようであるという、そういう関係をに生きていたことを語っているんですね。3節から読みます。ちょっと長いんですけど、3節以下読ませていただきます。テサロニケの信徒への手紙1第2章3節、私たちの宣教は迷いや不純な動機に基づくものでも、またごまかしによるものでもありません。私たちは神に認められ、福音を委ねられているからこそこのように語っています。人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される神に喜んでいただくためです。あなた方が知っている通り、私たちは相手にへつらったり、口実を設けてかすめ取ったりはしませんでした。そのことについては神が証ししてくださいます。またあなた方からも他の人たちからも人間の誉れを求めませんでした。私たちはキリストの使徒として権威を主張することができたのです。しかしあなた方の間で幼子のようになりました。ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、私たちはあなた方を愛おしく思っていたので、神の福音を伝えるばかりでなく、自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです。あなた方は私たちにとって愛するものとなったからです。使徒パウロはテサロニカの教会の人たちに、母親がその子を大事に育てるように、権威も主張できたのにそれはしないで、 幼子のように、まあ、力ない者のように、しかし母のように自分の命を喜んで与えたいという愛で養い育てた、まあ、母の愛ですね。でさらに次があります。9節また以下読みます。兄弟たち、私たちのロープと骨折りを覚えているでしょう。私たちは誰にも負担をかけまいとして夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えたのでした。あなた方信者に対して私たちがどれほど敬虔に正しく非難されることのないように振る舞ったか、あなた方が証しし神も証ししてくださいます。あなた方が知っている通り、私たちは父親がその子供に対するようにあなた方一人一人に呼びかけて神の御心に沿って歩むように励まし慰め強く進めたのでした。ご自身の国と栄光に預からせようと神はあなた方を招いておられます。ここでは父親がその子供に対するように神の御心に沿って励まし慰め強く進めた、まあ、母の愛父の愛でそのように兄弟姉妹に仕えた使徒パウロ、あなた方もそれを知っているはずだということですね。そしてそのことを実現したのが13節ですが、これは以前も引用しましたけれども、このようなわけで私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからです。人が語ってるんです。説教はヘブライ人の手紙の説教も人間の言葉、当時の言葉で、でもそこを信仰によって神の言葉として受け入れた。そしてそれは事実神の言葉なんです。これは霊的現実、事実である。そしてその言葉が信じているあなた方の中に現に働いている。だからこそあなた方はキリストを信じた。またその教会のパウロの宣教が実を結んだということになるわけです。それは神に感謝、自分のやったことを誇るのではなく神に感謝する、それが教会で起こっている霊的出来事です。だからこそこの指導者たちと教会との関わりの中に神の言葉が語られ、それが聞かれる。そしてそれを聞くところにこそ祝福がある、救いがある、命がある。だからこそそれを語ってくれる人を大事に、そしてその言葉に委ねていく。そしては語るものはこの神に喜ばれるように、人の関心を買うようなことはしない。ただ神に喜ばれるようにそこに心を注いでいくわけです。ヘブライ人の手紙に戻りますけれども、18節に書かれている言葉は今使徒パウロの言葉にあったことと響き合うと思うんですね。私たちのために祈ってください。指導者たちのために祈りが必要なんです。これ人間にはできないから。私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、全てのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。これできるっていうのではなくて志している。これは まさに役員の方たちもそうですよね。やましい心を持っていたら、人の関心を買おうと思っていたら伝道はできません。私たちはでも自分の心が弱いことを分かっていますから、今日司法短文に牧会者の祈願の学びのこと書きましたけど、本当に知らず知らずのうちに人から期待される理想像や自分が作り上げていった理想像や聖書の言葉から作り上げた理想像、さっきの堀さんも自分が作り上げた神様になってたかもしれないという自己吟味がありましたけども、そういう中でギャップに苦しむのは現実として生きている、生きていますけれども、神の恵みによって、聖霊のお働きによって明らかな良心を持って 立派に振る舞いたいっていうのは聖なる心、聖なる行いで生きることを願っている。みんな願ってます。牧師だけじゃなくて、役員だけではなくて、兄弟姉妹。でもそれが祈りなくしてはできません。聖霊の助けなくてはできません。だから祈ってほしい。お互いのために祈る祈りを西川口教会は大事にしてきました。まあ、具体的には一つの道としてアシュラムを続けてきて、祈りのファミリーというものも作って祈り合っています。祈りなくしてはそのことは成し得ない。そして19節は、まあ、当時のこの著者の状況があったと思うんですけど、離れたところでこの手紙、まあ、説教である手紙を書き送っていたと思うんですね。ですから私があなた方のところへ早く帰れるように祈ってください。あなた方と一緒に生きていきたいと、一緒に礼拝したい、交わりを持ちたい、そのことを祈ってほしいと。さっと読めば読めてしまうような箇所ですけれども、リアルな教会の人に息遣いを感じさせられます。私たちがここに共にいるというのは神様が選んでくださったから、それを人が変えることはできないわけです。永遠に変わることのないイエス・キリストの選びが私たちを支えて、そしてそれぞれがその神様の選びに応えて自分を捧げていこうと志しているわけです。で、牧師もまた役員に召されることも救われることも、そこにキリストの神の選びに、キリストの恵みに根差しているわけです。そしてできるできないではなくて、そのことを志す、それもまた神様に与えられてのこと、信仰も神様からいただくものであるわけです。まあ、そういうリアルな教会の姿というものを今日の箇所で本当にひしひしと感じさせられております。神様が本当に教会総会の日にこの箇所を説教するようにさせてくださったというのもお計らいと信じます。私たちは指導者たちが主の前に本当に聖なる良心、聖なる行いに生きるように祈る、導く力を神が授け続けてください。神の言葉を語らせてくださいと、私たち教会も神に申し述べ、そして指導者たちは導く力を与えてください。そしてその言葉が聞かれ受け入れられるようにと心配り、目を覚まして祈る。その時にこの教会がキリストの祝福の中に一歩一歩進められていくことを信じております。祈ります。主なる神、ヘブライの教会の教師と指導者たちと教会との関わりが垣間見える、それは私たちの今この時代を生きる教会にとっても共通の課題であります。あなたはそこに私たちの歩むべき道を示してくださっています。何よりもキリストが大祭司として常に変わらず取り出してくださっている、私たちのために申し述べてくださっている、その取り出しに根ざして私たちも牧師も役員も神に申し述べる、また教会員も神に申し述べ、互いの魂のために心を配ります。どうぞそのような教会としてあなたが一歩一歩、一日一日歩ませてくださるように、今日の教会総会にもそのような魂の配慮をする者が選ばれますように、御心がなりますようにと願います。御手に委ね、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌390番を賛美します。390番。 金の印として献金を捧げました。お祈りを熊谷義恵さんにお願いします。
天のお父様、皆をあがめて感謝いたします。どうぞ今捧げましたものを清めて神様の御用のためにお使いください。またこれから伝道を迎えます。どうぞ私たちが本当にあなたの語ったこと、また見合いをまたたどることができますように整えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。正英賛美歌の24番を賛美して祝祷放送を持って礼拝を終わります。賛美歌24番。一同と共にあるように。
アーメン。
これで礼拝を終わります。